ようございます。聖書と福音の時間です。今日から読書週間。読書には様々な良い効果があります。何よりストレスを解消するとも言われています。読書の大切さを再認識しますね。本の中の本と言われ世界中で読まれている聖書、この秋一度手に取ってお読みになってはいかがですか。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。パナソニックの創業者松下幸之助さんは現役時代、新入社員の面接に自ら立ち会ったそうです。そして最後に必ず尋ねた質問があったそうです。あなたは自分を運があると思いますか？運がないと思いますか？つまり自分はついてる人間だと思ってるか、ついてないやつだと思ってるかと聞かれるんですね。そして運があると答えた人を採用したそうです。なぜそんなことをなさったんでしょう？運があると言える人は自分以外の誰かのおかげで今があると思える人だからです。松下さんは別に運勢や占いを信じていたのではありません。ただ自分は自分の努力や才能だけで生きてきたと自負する人を好まなかったんですね。誰からの助けも支えももらわずに生きてる人間なんか一人もいないんですね。誰かに応援してもらって今生かされてるのが人間だということに気づかない人は、しばしば鼻持ちならない人になるということをよくご存知だったのです。さて、聖書にも次のような言葉が書いてあります。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？聖書によるなら、人間はどんなに優れた人、どんなに偉大な人、どんなに強大な権力者であっても、みんな神からもらったものを生かして生きているんだって言うんです。私は人生を形成する要因はおそらく三つあると考えています。第一は遺伝です。人々の中には生まれつき指の長い人、手足の長い人がいますね。また生まれつき美しい人がいます。それらは本人の努力と無関係に親から受け継いでもらったもんです。また人がもらうのは外見の姿形だけではありません。性格や才能や運動神経も両親の組み合わせによって遺伝的に受け継いだものです。第二に環境です。この環境ももらったものだということができるのではないでしょうか。というのは、どんな国、どんな時代、どんな環境に生まれるかについて、私たちは何の選択権もなかったからです。特に日本という国は、平均寿命が世界一長い国ですね。この国に生まれたというだけで、他のどの国の人々よりも長い人生を生きれる可能性があるんです。もし私が生まれたのがテロの続くアフガニスタンや内戦が続くシリアであったら、たとえどんな才能、どんな能力を持っていたとしても、それを活用する機会すらほとんどないのではないでしょうか。第三に、個人の選択です。もらったものを最大限に生かすか、不平不安を持って投げやりに生きるかは本人の選択にかかってるんですね。昔、天才的バイオリニストにパガニーニという人がいました。ある時、演奏会でバイオリンを弾いてる途中、弦が一本切れてしまうのです。しかし彼は演奏を中断することなく、残りの弦を活かして演奏しました。しばらくすると2本目の弦もまた切れてしまったのです。しかし彼は顔色一つ変えずに残った2本の弦で演奏したんです。ところがまたしても弦が切れるんですね。 4本の弦のうち3本が切れた最悪のコンディションで、パガニーニは演奏を放棄せずに最後まで弾き切ったのです。その様子を見たお客さんたちは惜しみない拍手を送ったと言われています。弦が切れないようにする力は彼にはありませんでしたが、弦の切れたバイオリンを弾きこなす力が彼にはあったのです。しかしその力もパガニーニの受け継いだ才能と彼を育てた環境によるものでもあったのです。人は神からもらったもので生きてるんですね。そしてもらったものを生かして生きてるのです。そしてすべての人は自分に与えた方を差し置いて誇ることはできないものなのです。ところが自分に才能や環境や命を与えた方を忘れてしまうと、まるで誰からももらっていないもの、誰に対しても何の借りもないもの、ただ自分の力と才覚で生きてきたもののように考えてしまうのです。このように自分は創造主なる神によらずに生きてきたと考えることを聖書は罪と語るのです。神から離れて自分の力で自分の人生をコントロールできるという幻想の中に生きることを罪と語るんですね。さて、日本のプロ野球の中には何人か伝説的なピッチャーがいます。その中で実績を取り上げてみるなら、何と言ってもズバ抜けてるのは金田正一というピッチャーなんです。直球とカーブの2種類だけで400勝を築き上げた人です。歴代第2位の勝ち星が250勝ですから、それより150勝もしてるわけですから飛び抜けてるんですね。彼が築いた三振の山は4450奪三振だそうです。まさに才能と努力が見事に組み合わさって打ち立てられた不滅の大記録であると思うんです。そんなにもすごい大投手だった彼は自信に満ち溢れていたのでしょうか。実は登板の前日になると彼は神経が高ぶって眠ることができなくなっていたのです。そんなことが何日も何日もずっと続いていた、そんなある日のことを奥さんがこう言ったそうです。眠れないなら無理に寝ないで私と一緒に起きていましょうよ。金田投手はその一言ですっかり気持ちが楽になり、それからはぐっすりと熟睡することができるようになったそうです。長い人生の中には、あなたにも眠れない夜がやってくるかもしれません。特に死を前にした時、人は誰でも神経が高ぶり、逃げようにもどこにも逃げ出すことができず、まさに息が詰まるような思いになるのではないでしょうか。そんな時、あなたと共にいて、あなたの傍らにおられて、あなたに寄り添って、安心しなさい。あなたの罪は許されている。あなたが次に目覚めるところは天国だよ、と。そしてあなたが罪許されて、神の子となるために必要なことは、すべて私が代わりに成し遂げたのだよ、というキリストを信じている人は、なんと幸いではないかと思うのです。聖書によると、神は寝ずの番をする方であると書いてます。寝ずの番とは、徹夜であなたを見守って助けるという意味です。いついかなる人生の暗闇の中においても、あなたを見守って助ける神、それがあなたの作り主、そのお方が人として救い主として来てくださったのがイエス・キリストなのです。どうぞ、あなたのための救い主となられたイエス・キリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。